特集、手話で思いを伝えよう。手話への理解と普及を目的とした伊達市手話言語条例の制定から3年。手話は身近になっただろうか。聞こえる人も聞こえない人も安心して暮らすために。手話のこと、ろう者のことを考えてみよう。社会福祉課障害福祉係、電話 575-1274。 聞こえる人と聞こえない人を手話がつなぐ。聞こえない生活とは、目覚まし時計やインターホン、家電のお知らせ音など日常は音にあふれています。障害がない人にとって何気ない日常でも、障害がある人にとってはその一つ一つに苦労します。家の中では家族の話に入れない、子供の泣き声に気づけないことなどに困り、家の外でも病院で名前が呼ばれたことに気づかない、店員の問いかけがわからないことなどに困ります。見かけでは耳が聞こえないことが伝わらず、困っていても周りの人に気づいてもらいにくい障害です。手話は言語。聴覚障害者に伝える方法として、筆談や口話、口の動きで言葉を伝える方法がありますが、時間がかかったり、確実に読み取れなかったりします。一方、手指や表情を使って視覚的に訴える手話は、聴覚障害者が最も安心できる意思疎通手段であり、声に出して交わす言語と同じです。ろう者、日常生活で手話を母語として使う人は福島県におよそ700人います。市ではろう者の皆さんが安心して生活できるよう、平成30年に手話言語条例を定め、支援や手話の普及に努めています。写真が2枚掲載されています。写真1、手話言語で会話する小林忍さん、小原町。写真2、電話リレーサービスを利用して手話通訳者とタブレットで会話する。写真終わり。まずは知ろう、広まる手話。聞こえる人の当たり前をろう者の皆さんの当たり前にするために市が取り組んでいること。手話通訳者が常駐。条例制定と同時に社会福祉課に手話通訳者が設置されました。病院受診時や学校行事などに手話通訳者を派遣したり、市のイベントや市長記者会見などで通訳をしています。医療機関の予約など電話で連絡を取りたい用事があるときに、手話通訳者が仲介する電話リレーサービスや、出先からテレビ電話などですぐに手話通訳者につながる遠隔手話サービスも行っています。ろう者の皆さんが聞こえる人と同様に社会生活ができるよう、情報保障することが大切です。誰でも気軽に出前講座。学校や元気づくり会など、依頼があった団体に手話を教える出前講座を実施しています。この3年間で80件、延べ3000人余りが手話講座を受講しました。内容や時間は要望に合わせて変更でき、小さい子どもから大人まで楽しく手話を学んでいます。手話奉仕員が活躍。平成27年に始まった手話奉仕員養成講座は、これまでに91人が受講しました。講座を受けた人を対象に手話奉仕員への登録制度も始まり、現在23人が登録されています。出前講座のサポートなどを通して、ろう者の社会参加の後押しと手話の普及に努めています。動画で手話に親しむ。広く手話を知ってもらうために、手話でコミュニケーションの動画を市公式 YouTube で配信しています。季節の話題など 毎月違うテーマについて会話形式で進みます。広報誌と連動して配信しています。26ページ参照。写真が2枚掲載されています。写真1、阿波の幼稚園での出前講座、平成30年度。写真2、周りの話が聞こえない体験をする手話奉仕員養成講座の参加者、ろう者の生活や気持ちを知る講義もある。写真終わり。挑戦してみよう、手話で歌う。伊達小6年生卒業式で挑戦。3月23日火曜に行われた伊達小の卒業式で、6年生75人が手話に挑戦しました。表現したのは旅立ちの日に。コロナ禍の卒業式、歌う代わりに手話で感謝の気持ちを伝えようと6年生の担任が発案しました。3月9日火曜の練習を除くと、真剣な眼差しで練習する子どもたちの姿がありました。曖昧な部分は手話通訳者に質問し、友達と確認し合いながら何度も繰り返し、思いが伝わる手話を目指していました。手話の練習をする子どもたちの様子の写真が5枚掲載されています。ボイス、伊達小6年、氏家圭さん。最初は難しかったけど、やってみたら楽しかったです。喋れなくても動きで表現できるところがすごいと思います。きちんと伝わるように、一つ一つの手話をはっきり表し、最後なので、みんなで気持ちを合わせたいと思います。氏家圭さんの顔写真が掲載されています。話を聞く、手話を必要とする人。伊達市聴力障害者会会長、佐野誠さん。挨拶だけでも手話を。手話言語条例が制定される以前は、市役所の手続きなどは筆談がほとんどで、時間がかかる上に内容がわからなくて困ることがありました。今では災害時や急な用事でも設置通訳者に通訳を頼めるので安心感があります。また伊達市聴力障害者会が立ち上がり、出前講座などの講師を行うようになったことや、市長記者会見時の通訳で市の情報を得られるようになったのも嬉しいです。少しずつでいいので、今後はさらにろう者と手話への理解が増えることを期待しています。例えば手続きに行ったとき、挨拶だけでも手話で会話ができたらいいと思います。手話ができなくても、身振りや表情で伝わるものがあります。伝えようとしてもらえるだけで、ろう者は嬉しいのです。佐野誠さんの顔写真が掲載されています。手話があちこちで見られる町へ。支援する人。ボイス、手話奉仕員、大橋純子さん。仕事でろう者と接する機会があり、勉強したいと思っていました。ろう者の皆さんは表情が豊かで、とても明るく素敵です。一緒に活動できたらと思います。子供たちは手話をすぐ覚えてくれます。小さいうちから手話に触れる機会をもっと作れたらいいなと思います。ボイス、手話奉仕員、高山文子さん。手話を習ってから、テレビを見ていても、手話でどう表すのか確認するようになり、日常に手話がある感覚が身につきました。普段の生活に手話が入ってくると、さらに広まると思います。子供から大人まで、年齢に関係なく、あちこちで手話が見られる街になってほしいです。大橋さん、高山さん、お二人の顔写真が掲載されています。手話奉仕員、養成講座参加者募集中。対象、市内在住18歳以上、または市内通勤者で 初めて手話を学ぶ人。日時、5月から12月、毎週水曜日、18時30分から20時。申し込み、4月23日金曜までに、社会福祉課、電話 575-1274 か、各総合支所にお申し込みください。無料。豊かな共通言語。手話は静かな身振り手振りではありません。例えば、雨の表現。しとしととザーザーでは、手を動かす速さや表情は全く違います。手の動きの強弱や表情で、あらゆる感情を表現できる情緒豊かな言語であり、聞こえる人と聞こえない人をつなぐ確かな共通言語です。人と会話する楽しさは誰しも同じです。大切なのは理解したい、伝えたいと思う気持ち。相手に伝えることに集中し、簡単な手話から挑戦してみませんか？表現してみよう。すぐ使える手話。簡単な挨拶でも手話が加わると気持ちはぐっと伝わりやすくなります。ポイントは目と目を合わせて表情豊かに気持ちを伝えること。まずはやってみましょう。おはよう。1、グーにした左手を顔の横で下にずらす。2、両手人差し指でお辞儀。ありがとう。右手の上に左手を垂直に乗せて軽く跳ね上げる。楽しい。胸の前で両手を互い違いに上げ下げする。頑張る、頑張れ。グーにして両手同時に2回上げ下げする。仲間。握手をするように胸の前で手を握る。それぞれの手話を話している動きを捉えた写真が掲載されています。